音でお届け映画情報、映画見に行こう第167回目です。全国の映画館で公開される作品の中からスマートフォンのアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介、2025年4月18日に収録しています。アプリは全国どこの映画館でもご利用いただくことができます。インストール方法は日本ライトハウスの YouTube チャンネル、日報ラーチャンネルでスタッフが詳しく紹介しているので、そちらでご確認ください。番組 YouTube の詳細欄にリンクを貼っておきます。前回は4月4日から対応が開始している3作品と、来週25日に対応が開始する名探偵コナン隻眼のフラッシュバックと、今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、パリピ孔明ザムービー、花まんまの4作品をご紹介しました。その後情報公開された新ストをお話しします。こちら活字ではね、ハッシュタグがあって新ストをお話ししますって書いてあるんですけど、こちらの作品の内容は来週改めてご紹介しますけれども、以上の5作品が4月25日から対応が予定されています。名探偵コナン隻眼のフラッシュバックは今週すでに公開されているんですけれども、ハロームービーの対応が始まるのは来週4月25日からです。お気をつけください。一方、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はの全国公開は25日からなんですが、テアトル新宿、テアトル梅田、109シネマズ大阪では18日から先行上映が開始しています。そして先行上映に合わせてハロームービーの対応も開始しておりますので、安心してご利用ください。加えてその先すでに情報公開されているのが2作品あります。韓国の人気ウェブコミックを後期主演で映画化したラブコメディー2部作の後編です。女神降臨アフタープロポーズ編、5月1日公開日からハロームービーに対応します。とは漫画家東村明子の自伝的漫画の実写映画化、カクカクシカジカ、5月16日公開日からハロームービーに対応が予定されています。作品については今回はここまでで、先週予告していた通り今週は対応が開始する作品がないということもあってですね、インタビュー盛りだくさんの週といたしました。まずは今日の空が一番好きとまだ言えない僕はのディスクライバー和田博明さんからのメッセージをいただいているのでご紹介します。以前シネマチュプキタバタで支配人をなさっていた、そして現在は島根シネマ小野沢の館長でいらっしゃいます、大久保明子監督のですね、熱い信頼がありまして、今回は、直々に、和田さんに音声ガイドをということでね、依頼されてます。こちらの作品はお笑いコンビジャルジャルの福徳秀介が2020年に発表した自伝的恋愛小説が原作です。萩原陸演じる冴えない毎日を送る大学生小西と、河合優美演じる個性的なヒロイン桜田花がキャンパスで出会い意気投合するのですが、そんな二人に思いがけない出来事が訪れます。では早速和田さんからのメッセージ、どうぞお聞きください。
そうですね。なんか僕は本当に自分の子供にも大きくなったら見てほしいなって思っていて、それは何でかっていうと、すごくその子供が繊細すぎて、親から見ても心配になるような子供でして、で、もうそういうふうに生きにくいくて大きくなって今大学生だったり高校生だったりとかしていて、小西くんのように少し気持ちをこ うまくコントロールできなかったりする人とかにぜひ見てほしいですし、そのコントロールの仕方も本当に望むと過ぎではないんだけれども、年を重ねるごとにだんだん学んでいけるっていうのは僕自身がすごく経験した出来事だったので、すごくそういった方々に見てほしいなっていうのと、あとはやっぱその、死は誰にでも訪れたりするものじゃないですか。なのでそういった中でどうしてもその小西くんがおばあちゃんを亡くしてしまったって言ったエピソードがあるんだけども、 ああいうふうに痛いって言った時に痛いと言ってくれる人がいるからねって言ったところ、なんかそれは本当に今作を通して伝えたかったものなのではなかろうかって言ったところ、一人で生きてるわけでは全然なくて、誰かにやっぱり痛みだ時に言ってしまうとか、でいろんな中で言葉を飲んでしまう人にほど見てほしい作品、あなたのような人がこの映画にはいるよっていうところ、そういった、本当にどの人に重なるかは本当にそれぞれなんだけども、ぜひね自分のことで悩んでたりとか暗がりがね安心するような人はね、ぜひ見て、あ、わかるよとか、ちょっとね年齢重ねるとそういう時もあったなのか、わかるよとか頑張れなのか、それとも今の自分にとっては私だって思うような人で、大久監督の作品は基本的に大学生が勝手にフレーテローをやりたいんです、上映したいんです、視覚障害者に届けたいんだって言われた時に、なんでって聞いたんですよ。したらその大学生がすげえストレートに、私だからですって言ったの。で、いや、お前ではないとかいう冗談で言ったんだけど、それぐらい思わせてもらえる作品力が大久監督の中にいつもあるから、そういった人がどうかどうかね、そう思える人が出会えなかったのが一番残念だから、出会ってほしいなっていう、そういう人が、もしも出会えるタイミングだったら出会ってほしいなっていうのはすごく、願わずにはいられないっていうような作品ですね。
はい、というわけで今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、4月25日金曜日全国公開、ハロームービーは先行上映から対応が開始しています。127分の作品です。言葉の選び方ですとか人との距離感、繊細な若者たちの世界が緻密に描かれた作品です。今の時代の写し絵のようなこの作品、幅広い世代の心に響くと思います。ぜひ映画館で味わってください。ちなみにこのインタビュー、実はこれ以外にもね、和田さんとは映画の音声ガイドについてかなり盛り上がった話をしてたんですけども、これはおいおい改めてご紹介していきたいと思っています。で続いて私の個人的な理由から、激推し中の映画みんな笑え、長年の知人でですね、もう長年ずっと俳優を続けてきた野辺富蔵が、初めて映画で主演、落語家を演じています。偉大な落語家を父に持つ冴えない二代目、講座では受けない自作の新作落語を惰性のようにかけ続け、家に帰れば認知症の父と二人暮らし、夜はバイトに出かけています。そんな彼のもとに若手の女性漫才師がやってくることで物語が動き出します。バリアフリー対応したいっていうことでね、試写会に呼んでもらったもののですね、面白くなかったらどうしようってね、ちょっとハラハラしながら席に着いたのが去年の6月の私です。まあ見るうちにですね、気づけばすっかり作品の虜です。エンドクレジットに特別協力公益社団法人落語芸術協会ってバーンってこう表示されてね、うわっお墨付きかみたいな感じでね、もうやられちゃいました。というわけで今回は映画みんな笑えの落語監修をなさった桂枝太郎師匠からお話を伺うことができました。実はですね、モニター会の時に視覚障害者で落語のファンって結構いるよねっていう話題になってたんですよ。別にモニター会の時には師匠はおいでになってなかったんですけど、で、まあ、落語は長い歴史の中でも特にラジオの登場でこの音だけで伝えるっていうことをね、なんか改めて意識した時期があるんだよみたいな話をちょっと聞いてたんですよ。でそのことが気になってたので、真っ先に師匠にそのことを質問させてもらいました。そしたら、まあ、私が当初考えていたのとは違う方向に話が進んでいきまして、それが実はちょっと面白かったので、ラジオと落語の関係の話からお聞きください。
ラジオ、昔テレビがなかった時代はラジオがメインだったんですけど、そこで結構専属の、まあ、昔はね、もうお笑い芸人とかはいなかったんで、もう本当に漫才師か落語家しかいなかったんですよね。コントっていうものもなかった時代ですから、 やっぱ落語は重宝されたんです。長い時間持ちますしね。で、それで、天下取ったのは、三遊亭金馬師匠っていう、三代目の金馬師匠なんですけど、例えば、ねえ、なんでしょう、お父っつぁんお父っつぁん、なんだよ、金坊。あ、でもさ、おら、言ったじゃねえか、お父っつぁん。うるせえな、お前、親に向かってって、こう、我々の世界って子供と親の表現って、なんか喋り方で変わるんですよ。変えるんですよ。人物の切り替えを。はい、でもその金馬師匠は、声色を変えたんです。お父っつぁん、お父っつぁん。なんだよ、金坊。あのさ、あ、おいらさ、ってこう、今で言う、なんで声優さんですかね、ラジオドラマみたいな感じで。で、これってもう寄席の世界だとご法度なんですよ。もう八人芸つって、もう馬鹿にされるんですね、正直言うと。
実は音声ガイドにもちょっと通じる話で、ちょっと今ワクワクしながら伺っていて。
はいはい。
ガイドって、その感情をあんまり乗せちゃうと作品を邪魔するんですよ。
ああ、なるほど。はいはい。
だからガイドは割と淡々と普通に喋っていて、
はいはい、
作品から、面白さ、内容の方から面白さを取ってくれっていうことなんですよね。
はいはい。
で、その金馬師匠がラジオで大成功を収めたとしても、
はい、
それでも寄席ではそういう方向にはいかなかったってことですね。
で、我々やっぱり結構お客様の想像を委ねる芸なんで、我々があんまりこう演じすぎると想像の邪魔になっちゃうんですよね。で、我々はやっぱ演じるのは7割とか6割って言われてますから、ちょっとは素の部分を残しておかないと、というのも切り替えますんでね。うん、こんにちは、おお、どうしたっていう。役者みたいにこの、はっさんならはっさんのみじゃないんですよ。パッて変わって、隠居さんも演じなきゃいけないんで。だからちょっとこう、自分は引いて、なんか俯瞰で見なきゃいけないんですよね。だから、声を変えちゃうと、お客さんはやっぱ疲れちゃうんですね、それ、なんか。
うん、
あれはやっぱラジオだからなんかこう分かりやすかった芸なんでしょうね。実際問題その三代目の金馬師匠はもう CD と当時レコードなんですけども、レコードがもう飛ぶように売れたんですよ。もう本当にミリオンヒットみたいな感じで。それはもうレコードの音声だけ聞いても特に子供に分かりやすいっていうので、本当に大スターだったんですね。
今回のお話は、どういうルートで枝太郎師匠に助けてくださいって言ったんですか？
またプロデューサーで和田さんと一緒に沖さんって、はい、沖正人さんといういつですかね、十何年ぐらい前に違う映画で一緒だったんですよ。その役がですね、師匠の金を盗んで落語家をクビになったホームレスっていうので、落語芸術協会に誰かいませんかって来て、落語芸術協会の人が、あ、うってつけのがいますって私に直に来たっていう、なんかすごい失礼な話ですけど、それをやって確か2週間ぐらい沼津でロケしたんですね。で、その時に沖さんが一緒で、で、後でね、その居酒屋で聞いたら、そこに野辺さんもいたっていうのでびっくりしましたけどね。で、言ってくださいよって言ったんですけど、野辺さん全然言わなかったんです。全然だから野辺さんっぽいなと思いました。
あの帰りに野辺さんと話してたら、野辺さんはてっきり、はい、知ってると思ってたんですって。
いや、知らないですよ、そんな。だって個人的に喋ってないですもん、野辺さんと。
いや、
なん、まあ、その映画はね、結局ね、公開されなかったんですよ。要はいろいろあって、まあそれは僕は分かんないですけどね、大人の事情なんですけど。で、それで2022年の秋に浅草演芸ホールに私出てたら訪ねてきてくれて、沖さんがもう久しぶりですよね。ああ、どうもどうもって言って、ちょっとお時間ありますかって。で、ご飯食べに行ったんで、その時にまあ、落語の映画を考えてまして、で、まあ、いろいろ聞かせてくださいっていう。で、まあ、その時に本当にね、何回もいいんですけど、監督とも言ったのは、落語の映画って大体下町人情だったり、その、なんでしょう、天才の物語だったりとか、大体そういうの多いんですよ。で、もうそんなの嫌だっていうので。で、実際ね、人情なんかないですから、ドロドロしてますから、結構、嫉妬とかね、そういうのも含めて、人間関係の世界ですから。で、またね、天才の物語な、天才なんて、そんなのね、面白くもなんともないですし、そんないないですから、天才っていうのは。で、そういうのも含めて、やったら、なんでしょうね、やっぱ、鈴木太一監督が、そこをうまく、 スポットを当てた映画を作ってきてくださって、そのなんかこうリアルなね、その寄席の世界のやっぱりあるわけですよ。その売れっ子とやっぱタモンみたいなね、もうどうしようもない、芸人のこの見えないこのカースト制度みたいなのがあって、だからそういうのも含めてね、なんかこうあとこの口には出さないんですけど、このドロドロドロドロしたようなこの空気感ってんですかね、それをね見事に表現してくれて、まあ嬉しいですね。やっぱり落語の映画って今までいろんなのがありましたけど、多分みんな笑いが初めてだと思いますよ。本当にリアルなこの寄席を表現したっていうのは、世界を、うん、
その落語そのものに焦点が当たるような作品ってありますよね。
そうですね、
落語を覚えるとか、
はいはいはいはい、
落語をうまくなるとか、
ね、
そういうの一切関係ないですからね、今回の作品。
で、だいたい落語の映画って主人公は若手なんですよね。なんか若手でまだ貧乏だけど、師匠に怒られてばっかりだけど夢を持って僕は頑張るみたいなのなんですけど、もうタモンってもう50代でバイトしてるんで、もう言っちゃですけど、そんな先ないじゃないですか。もう長生きしても そんなに。そんな、2、30年ぐらいじゃないですか。もう。けど、でもなんかそこがね、また、なんでしょう、リアルというかね。やっぱりそういう、落語家もいる、結構いるんで、50代でね、もう6、この人何やって食ってんだろうとかっていう人もいますしね。まあ、それはもうアルバイトしてるんでしょうけども。うん、だからそこをね、うまく表現したのが、本当にすごいなと思いますね。
でもなんかそういうのを芸事をする人たちは表に出さない、
生きというかね、美学の世界なんで、本当にお金なくても着るもんだけはいいもん着ろっていう教えを受けてますんで、それは腹が減ってても表から見られないけど、ボロボロのやつを着てたら一発でわかるからっていう、それはやっぱ見えなんですよ。それはもう借金してでも後輩におごったりとか、そういう世界なんで、やっぱりまあ結構いるでしょうね。その、落語だけで食えない。いや、むしろ、結構どころじゃ7割ぐらいがそうだと思いますよ。
だそこに焦点を当ててしまうのは、ある意味タブーとかではなかったんですかね。
まあ、ぶっちゃけタブーですね。だから、賛否あって、なんかもう、よくぞこういうリアルなものを作ってくれたっていう、だ仲間内がね、芸人仲間見てくださって、よくぞこういうリアルなものを作ってくれたっていう人もいれば、なんかもう痛々しくて見てられないっていう、そのリアルすぎてもう気持ちもわかるし、もうみんなが経験したことなんですよ。その全てみんな笑いの中の世界っていうのは。なんかこうリアルなもうドロドロした感情っていうのが全て経験したことあるんで、もうだから見てられないって言われました。
なるほどね。
あまりにこう、もう、生々しすぎてっていう。ね、
なるほど、そうだったんですね。じゃあ、本当に初めのエッセンスだけなんですね。だったら師匠が、まあ、こう、人情とか、今までのものじゃなくてっていう、初めのエッセンスだけ。
ね、まあ、あと、エピソードもね、こういうエピソードもあります、こういうエピソードもありますって、まあ、ある程度、実在する落語家さんのモデルなんかもいますし、で、あと、天才を描く場合は、前座さんなのに、なんか芝浜やったりするんですよ。それありえねえだろ、お前みたいな。そういうのは絶対ダメだなと思ったんで、そこはすごく厳しく見ましたね。例えば我々は、先輩を兄さんって呼んですよね、
うん。
それ知らない人は兄さんって呼んでたりとか、
うんうん、
兄さんって呼んでたりとかって、
うんうん、
今までのドラマの監修とかでもよくあったんですけども、うんうん、いや、それは違うって、兄さんですよとか、あと例えば、自分の師匠のことを丸々師匠って呼ばないんですね。うちの師匠って言うんですね。だから、とにかく一番気をつけたかったのが、その落語家仲間が見てくださって、なんだこれ全然違うじゃねえか、嘘ばっかりだよっていうのが、は避けたかったんですよ。
うん、
それはもうそれは絶対嫌だなと思ってたんで、うんうん、だからリアルに作りすぎたから、生々しいって怒られたっていう、
ね。難しい。
結構矛盾してるんですけど。
まあ、でも最後の方ではちょっとファンタジーに、ね、なってきますけどね。
そうですね。で、うん、またね、あれがいいのが、正直誰も救われてないんですよね。なんかいい感じになってますけど、何も変わってないんですよ、それ。でも、だけど、なんとなく爽やかなラストで、まあ、次も頑張っていこうっていうのが、本当になんか人生だなって思うし、で、落語家の人生って結構そういう感じだなと思っちゃうんですよね。
ああ。
落語家ってやっぱ死ぬまで活動するんで、
はい、
あの芸人のゴールは引退がないんですよ。まあよっぽどね、そのあの初代カンタ渡辺哲さん演じるね、あの父親みたいに認知症になったら引退しなきゃいけないんですけども、まあある程度は体動けばね、寄席にも出ますし、だから落語家の人生ってなんか、なんでしょうね、すごいドラマチックなことをやっても、またやっぱ続いていくわけですよ。
うん、
で、ものすごい落語がいい出来でも、次の日、同じネタをやったのにどんずべりだったりすることもあるし、だそういうのも含めて、なんかみんな笑えと一緒だなっていうの
が
あるんですね。なんか良いことも嫌なこともあるんですけど、人生は続いていくっていう、ね、落語家の人生と一緒だなっていうのはありますね。
そうなんですね。せっかくなので、なんか宣伝とか告知とかあったら教えてください。
あ、告知ですか。あ、じゃあ、あ、8月30日に横浜にぎわい座で、午後の1時からですね、あの枝太郎祭りって、私毎年落語フェスみたいなやつを自分主催でやってまして、で、8月30日の午後の1時から、12年目の桂枝太郎祭りを行いますんで、横浜にぎわい座、3000円でございます。よろしくお願いします。で、毎年テーマを決めてまして、で今年のテーマはあの歌舞伎がテーマで、なんで落語の中でも歌舞伎をテーマにした落語ってあるんですね。だそれをメインでやろうかなと思ってます。ゲストがあの映画でもみんな笑いでも出ましたあの桂文治師匠と、歌舞伎役者の尾上松也さんを呼びますんで、ぜひぜひね、皆さん来ていただければと思います。うちの師匠の歌丸が作った寄席なんですよ。
はい、
はい、横浜にぎわい座っていうの。だからやっぱり弟子としてはね、あの他の、まあそれはもちろんいろんな劇場大好きですけども、やっぱ横浜にぎわい座でやるっていうのが歌丸の弟子としての意味があるんじゃないかなと思って、横浜にぎわい座を選ばせていただいてます。
なるほど。わかりました。もうね、そう、私と、師匠がお会いしたのも、シネマジャック&ベティの上映の時なんですよね。
はい、あ、そうですね。横浜。まあ私も、横浜にずっと28年住んでますんで、もう第二のふるさとみたいなもんなんで。
で、映画館といえばジャック&ベティみたいな感じで通われてたとも伺ってるらしい。
あ、そうです、そうです。はい、もう近所だったんでね、だから。
うん、そうなんですね。
楽しみでしたんで。
はい、そうだったんですね。じゃあ、皆さん、横浜にぎわい座でお会いできたら、ね、改めて、はい、ぜひぜひ、はい、嬉しいです。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとうございます。
というね、枝太郎師匠のですね、横浜にぎわい座の告知でインタビューは一旦終わりになってるんですが、映画みんな笑え現在公開中、あるいは今後公開が予定されている映画館紹介しておきましょう。宇都宮光座、4月25日金曜日から。東京はシネマチュプ北畑に戻ってきますよ、5月31日土曜日から。今日は埼玉川越スカラ座で予定されてますけれども、まだ日にちは発表されてません。岡山メルパ、4月11日から公開中です。上田映劇、4月18日金曜日から公開中です。兵庫春シネマ新公演、こちら5月11日日曜日から。広島横川シネマ、5月31日土曜日から。山口萩ツインシネマ、5月31日土曜日から。沖縄桜坂劇場で4月19日土曜日から公開。日にちがね、決まってないところも今後ホームページの方の劇場案内の方でご案内が始まると思いますし、情報公開されてない映画館も上がってくるかもしれません。はい、ぜひチェックしていただきたいんですが、まあこちら聞いていただいていれば、私ですね、激推しでご紹介続けていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それからですね、主演の野辺富蔵からも話は聞いていますよ、ね。バリアフリー対応してよかった話っていうのをね、ちょっと聞かせてもらっているので、これも、次回あたりから、聞いていただきたいなと思っています。 とこんな感じで今回は以上、メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしました。ではまた来週。